はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の徳井です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
どうも、ビギンネットフリックスからやってまいりました、ナロッカです。よろしくお願いします。
お願いします。一個前に岡田義和さんの話をしたんですけど、うん、次には、ウ・ヨンウ弁護士は天才派だというネットフリックスのドラマについて話したいと思います。
はい。
で、この作品を選んでくださったラロッカさんに、なんか、なんで選んだのかとかを教えていただきたいなと思います。はい、
はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちょっと今までその前に1時間半喋って声がちょっと枯れてるかもしれないですか。よろしくお願いします。まあ、なんでしょう。僕、あんまり韓国ドラマって見てこなくて、今まで。
はい、
一個前に、この一個前に、私たちのブルースっていう韓国ドラマを見た前は、実は冬のソナタまで遡るんですよ。
だいぶ前ですね。
冬のソナタ以降、韓国ドラマ、とにかくさ、1話は長いわさ、で、エピソードは20話ぐらいあるのさ、ちょっときついなと思ったんで、だからあれも見てないさ、イカゲームとか、
はいはいはい。
あと、なんか有名なのありますよね。六本木クラスの
元になる、イケオンクラスですね。
あ、それも全く見てない。うん、で、ただね、私たちのブルースがちょっとあまりにも良くて、ハマってしまって、で、それ終わった直後に、このウ・ヨンウ弁護士は天才派だっていうのが、2話ずつ、こう、ネットして公開される。週に2話ずつね。
あ、そう
なので、バーンって出るとさ、こう、もう、まだ20話あんのかってなるけど、まず、その、1話、2話っていう状態で、見始められたんですよ。
うんう
ん、で、これ、ちょっと見てみようかなと思って、
うん
で。見てみたら、ほんとすごく素晴らしくて、僕。
お
もう今ね、これ、いろんなドラマ見てるんですよ、日本のドラマも、
うんうん。
でもね、なんかもう集中できなくて、もう今これだけでいいやぐらいに、ドラマ思っちゃってるぐらい、ほんと素晴らしいなと思っていて。
うん、
で、しかも今日は、8月の14日にこれ撮ってるんですけども。
はい。
はい。
日付変わりました。はい。
あ、15日ですか。はい。これ、今週の8月の18日が最終回です。
そうですね。あと2話ですかね。
あと2話。
うん。
だからまあ最終回、まあこれがいつ配信されるかにもよりますけど、
うん。
一応最終回前スペシャルみたいな感じで
なるほど。
はい。撮りたいなと思って。うん、で、まあ、でも、お二人見てなかったから、とりあえず、エピソード3話までっていうことで、
うん。はい。
で、特に僕はね、このウ・ヨンウ弁護士にもう、トリコというかもう、うん、から離れられなくなったのが、エピソード3なんですよ。
お
このエピソード3の、フェンスで行きますという話、
うん。
話。で、今日はだから、ここまではネタバレするということで。
うん。
わかりました
ね。
うん。はい。
はい。
そっからさ、お二人どの辺まで見たんですか？
僕は、エピソード4の途中、まあですね、
うん。僕も同じですね。
あ、4の途中まで。
4の最初までです。はい。
ちょうどいいわ。
ちょっと気になるんですよね、3
の。いや、これ別に、ラロカさんに文句言うつもりないんですけど、まあ、とりあえずね、3話をお話ししたいってことだったんで、うん、3話で、まで見てくださいって言われたんですけど、うん、なんで3話で止めるんだってちょっと思っちゃいますね、僕はね。
いや、別に見てもらってもよかったです。
いやいや、もちろんもちろん。はい。
今回話したいのは第3話。
そうそうそう。
うん、うん。
まあ、
確かに。
うん。どうぞ。
いや、3話はなんか序盤の転換点なんだろうなっていうのはすごい見てて思ったんで。
ああ、なるほどね。
うん。はい。まあ、ドラマはやっぱ起伏が必要だから、まあ、はい。
ネタバレありなんで言っちゃうと、この3話のラストで、このウ・ヨンウが一旦弁護士を辞めるって言い出しちゃうんですよね。
うん。
いや、この展開って珍しいですよ、連ドラで。
うん。うん、
まだ3話なのに、うん。だいたいこれ5話6話とかさ、あ、5話6話だ、これ16話なので、
うん、
10話ぐらいで言い出すんならまだしも、
ね。あ結構序盤ってことですね。
うんうん、ただ、これほんとそこにはとても大きな理由があるなと僕は思っていて、
うん、
でまあ、まあ一応これはネタバレありなのでそこまで見てる方ということを想定して喋ればいいのかな。
3話までですか、
はい、?3 話までは、
はい
い
と思います。はい。
まあ、ウ・ヨンウっていう、自閉症の、正確に言うと、自閉スペクトラム症の、
うん、
症状を持っている人が、弁護士になって、弁護士1年生になって、うん、で、半端な弁護士事務所ってところに 配属になるっていうとこから始まる、
はい、
ドラマで。で、そこのリーダーみたいな人が、チョン弁護士、チョン・ミンス、ミョンソク弁護士。
うん。
メガネのね、リーダーがいて。で、ウ・ヨンと一緒に、チェ・スヨンっていう女性と、まあ、もう一人ちょっと、名前もよくわかんない。もう、第3話ではほとんど出てこないやつなんで。
うん。
もう一人は、男の手話
し。はい、まあまあ、
若い男の。
はいはい。
まあ、嫌なやつなんだ、あいつ。わかんないですよ。わかんない。
はい、
嫌なやつになる可能性のあるかもしれない。
う、は、ん、
い。男の弁護士が出てきて、うん。だから、その、ウ・ヨンとチェ・スヨンっていう女性の弁護士と男の弁護士、3人が弁護士1年生として、ション弁護士のチームで配属されるっていうことですよね。
うん、
で、そのチームでいろんな訴訟を抱えて、まあ、訴訟に関しては1話完結で、
うん、
どんどんドラマが進んでいくというドラマで。で、これね、やっぱり1話、2話って見られて、まず見ていけたっていうのは、この、ハンバダ弁護士のこの、チョン弁護士チームですか。
はい。
もう、すごく見てて心地いい空気なんですよね、まずは。
うん。
ある、前回の、岡田義和さんドラマに通じるようなところが、
はい。
あって。で、それはまあ、もちろんリーダーのチョンさんの人間的魅力もあるんだけど、
うん。
僕は一緒に入ったチェスヨンっていう女性の、
はい。
弁護士が一番魅力、そこの空気を作ってる一番の大元だと思っていて。
うん、
でそれがなぜかということはですね、ディギンネットフリックスの平和の危機という回で喋っておりますので。
ああ、そうですか。
飛ぶな。
そっちを聞いていただ
きたい。全然関係ないところ
ですね。そっちに飛ぶんですね。はい。いやいや、まあ、はい。ディギンの宣伝していただいてね。はい。
とにかくこのチームはとってもいい空気、その、ね、自閉症を抱えた弁護士がいるチームではあるけれども、
うん、
もうとってももう毎週見たくなるほどのこっちに空気が流れているチームである。
うんうん、同じ大学出身なんでしたっけ？
なんかそうなのよ。
ソウル大ですかね。
ウ・ヨンとチェ・スヨンは同じ大学で。
うんうん、
まあライバルみたいな、ね。
ソウル大ってすごいですけどね、
うんうんライバルじゃないんだよね。
まあまあ全然届かなかったぐらいな。ね。
うん、
ウ・ヨンはいつも一番だったわけですよね。
うん、うんうん
でも、チェスヨンは必ず、ウヨンを手助けしてるんです。
うん。
いろんな場面。
いろんな場面。ありましたね。
じゃあ、ロッカさんの話ぶりからしたら、多分、大学時代のパートが今後出てくるって感じですね。
あ、それはちょっとわかんないな。じゃなくて、
じゃなくても
、いや、この 1,2,3 話を見てるだけでも、チェスヨンに対するウヨンの振る舞い、
まあまあ
まあ、この振る舞いが僕はとてもこの空気を良くしてると思って
る。
要は。
文句言いつつも手助けしてるみたいな感じですもんね。
で、それが自然でしょ？
うん。
別になんかこう、ね、なんかこう、手伝ってあげてるわよっていう感じでもないし。
は
い、
その障害者を上から目線で見る感じでは全くないですよね。
し、ウ・ヨウの提案にも素直に受け取るしみたいな。
うん、
そこのなんだ、相互関係のさ、
はい、
やりとりが、僕は本当僕はね、このウ・ヨウとチェスヨンの関係性が、うん、とても魅力があるなと思ってて。
うん、
僕はこの関係性が、世界を良くすると思っていて、
うん、
そんな話をそっちのビギーネットフリックスがしてるっていう、
うん、お互いの個性を認め合った上での関係性って感じですよね。
そう。だから助手のイ・ジュノってね、ウ・ヨウにまあちょっと好意を抱く、
はい
はい、ちょっとそことは違うじゃないですか、ね。
はい。
女性同士の関係性っていうところなんで、
うん、
イ・ジュノがウ・ヨウに好意を抱くのはある種ちょっと異性として意識みたいなところも。あるけれども、
うん、
このウヨンとチェスヨンの関係がね、やっぱ僕はほんこれもうね、チェスヨンが出てこない回があるのよ。
うん、
もう出せよ。
あ
そう
急にねくるくるパーマかけて出てきたりしちゃってね、
この
チェスヨンっていう回もあるんですよ。
うん、
ぜひどうしてそうなるかをお楽しみにという。
うん
うん、で、まあそんな心地のいいチームが。1,2,3 とエピソードを積み上げての第3エピソードで、フェンスで行きますということで、
うん、
話としては、キム・ジョンフンっていう、この辺も自閉症の、
うん、
まあ、もうちょっと、ウ・ヨンよりも、重度の自閉症の、男性、
はい、
あれ、20歳ぐらいですかね。
21歳だったと思います。はい。
21歳の男性が、お兄さんを、殴り殺してしまったのではないか。
うん。
うん。いうことで、 裁判にかかっていると。で、はい、それの、キム・ジョンフンの弁護をするということになることで。うん、まあだから、言ってみれば、自閉症の弁護士が自閉症の容疑者の弁護をするっていう回なんですよね。うんうん、これ。で、まあ、いろいろあるんですが、まあ、僕の感想の核心を言うと、このドラマの一番の薄味というか、いうところは、後半に結局、ウ・ヨンは、この裁判から外れるように、
はい。
いうことになってしまうんですよね。うん。うん、で、その時に、ウ・ヨンがですよ、主人公の自閉症のウ・ヨンが、弁護士が、私と容疑者のジョンフンが違うのは、私にはわかるけど、裁判長や検事にはわからないからしょうがないですね、っていうことで、その外れることを納得する
シーンが
あるんですよ。
はい、
ここすっごい心がざわっとして、
はい、
要は、私とジョンフンは違うって、この、だから、ウヨンは本当に率直にしか言えない。素直に正直にしか喋れない性格なんですね。
うん、
自閉症も、はい、ってこともあるのかもしれないけど、
はい、
正直に自分の心を言葉にしたときに、私とジョンフンが違うのはわかるけど、裁判中や検事にはわからないよねっていうことを言ったときに、うんうん、私とジョンフンは違うって言っちゃうんだなって思ったんですよ。
うんうんうん、
同じ、確かに重度と軽度の自閉症かもしれないけれども、
うん
うん、そこがすごく、なんか、このドラマを見てて、ズキッと、ぐっと、なんていうか、心に突き刺さった感じがあって、
うん、
で、結局だから何なんだろうと思って、これ、結局このドラマの作り手って、ウ・ヨンウ弁護士っていうキャラクターを作りましたよね。
うん、
で、一応だから、自閉症だから、自分の世界に引きこもりがちで、社交的な会話とか行動がとても苦手だったり、まあ、なんか、イレギュラーなことがあるとちょっと、わーってなっちゃったりとか、大きい、叫び声とかが聞くと耳を塞いじゃうみたいな、
うん、
ね、感じの。では、あるにしろ、すごくチャーミングじゃないですか。
うん、
なんかもうさ、部屋に入るときに、1、2、3ってなんか、指で数えて、
はいはいはい、ワルツみたいな、
うん。ね、入るみたいなのも、あれはもう毎回見たいなって思っちゃうし、
うん、
なんかこう、会話してる途中の、あーみたいな、なんか、ちょっととぼけたような、ああっていう、感じもすごくチャーミングで、
うん、
何回でも聞いてたいと思うし、やっぱり自分の自己紹介するとき、どうしてもなんか、上から読んでる、私はウー読んで、引き続き、トマトスイスになんとかって言っちゃうみたいなのとか、うん、あとなんかひらめたときに、クジラがふわーって頭の中に伸びるとかね、うん、とってもチャーミングなキャラを作ったわけですよ。
うん、
だから、ウー読っていう自閉症の弁護士を、主人公にしたときに、やっぱり、パッと我々が見てチャーミングと受け取れるキャラクターを作ったんだけれども、でも描きたいのはやっぱり、自閉症の、でも普通に働ける弁護士ができるんだっていうね、ことを描きたいと思うんだけど、
うん、
チャーミングしたことによって、ウヨン自体が綺麗事になっちゃってるんじゃないかっていう。
うん、
それはだから私とジョンフンが違うのよっていうところと繋がると思うんだけど、要するに作り手は、うん、私とジョンフンは違うことを理解して、ウヨンというキャラクターを造形して、それは綺麗事だっていうことも半分分かっている。
うん。
けれど、そういう葛藤があるんですよ。
うん。
でもやっぱりドラマとしてもね、こうみんなに、受け入れてもらいやすいキャラクターにしなきゃいけないっていうところもあるから。
うん。
でもこういう話で、ウヨンに私とジョンフンも違うんだ。普通の、うん、なんだろう、自閉症じゃない人とも違う。私は違うけれども、ジョンフンとも違うんだみたいなことを率直に言わせるっていうことで、そこも分かって書いてるんです。やってるんですっていう。とても僕は覚悟があるなと思ったんですよ。でもそれでもこのウヨンを通じて、命に優劣はないんだってことを伝えたいんだっていうね。
うん、
すごく僕はここに誠実さと覚悟を感じて、この3話見た時には本当すごいなって思ったんですよ。で、今後10話にもですね、今度は知的障害者の女の子の話が出てきて、
うん、
知的障害者の女性と性行為を持った、まあ、一般男性というか、
うん、
が、まあ、知的障害者ということで、 強姦したんじゃないかっていうふうに罪に問われるんだけれども、うん、彼は、いや、愛し合ってたんだって言うんですよ、
うん。
で、じゃあ、本当に愛し合ってたのかどうかみたいなところから話が。要するに、これも、だから、私とジョンフンと、まあ、自閉症じゃない人は、本当に違うのかとか、
うん、
知的障害者と、まあ、普通の、ちょっとまあ、血気盛んの男の子が、本当に愛し合ってないのかとか、
うん、
ね、愛し合うことができないなんてことを決めていいのかみたいなさ、
うん
うん、そういう、なんか、とても深いところに踏み込むんですよ、このドラマは。で、そこの覚悟がね、とても僕は、特にこの3話で感じたなっていうところが、僕はすごく大好き、大好きだし、なんか誠実だし見ていきたいと思ったっていうところなんですよね、一番。うん。とりあえずそんなとこですかね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、おとぎやさんやりますか。僕、はい、さっき最初やったんで。
そうですね。はい。じゃあ僕から。はい。はい、まず3話まで、4話の途中まで僕見ましたけど、
うんうん。
はい。
面白かったです。
うん。はい、これは良かった。うん。
はい。で、まあ、今回、ラロカさんから、まあ、一つは岡田さんの作品ですね。人生最高の贈り物というのと、
うん、
このウヨンの弁護士は天才派だっていうのを、まあ、3話まで見て話しましょうっていうことだったんですけど、そもそもドラマをっていうのはあんまり今までなかったですよね。
うんうんうん。
しかも、今回は連ドラで、っていう話だったんで、
うん、
ちょっと今までとちょっと違う感じだったんですけど、
うん、
で、まあ何より、人生最高の贈り物は、まあ、いわゆる一作だけですよね、あれはね、単発ですから、
うんうん、
見終わっちゃえば、それでね、感想話せるんですけど、うん、ウヨンウ弁護士は天才肌は、まあこれ、何話まででしたっけ
26話かな、
うん、はい。まで続くわけですけど、まあ、これをやりましょうってなると、ちょっと後に引けなくなるじゃないですか、見出したらね。ちょっと、
うん、
うん、
ラロカさんからのハードルがちょっと上がってきてるなっていう感じでちょっとしたんですけど。
いや、とりあえず3話まで
見て。はい。まあ、3話までね。いや、だけど、3話まで見て、その後どうすんのかなって僕はちょっと思って、例えば面白くなかったら、それ、続き、その後、見た方がいいのかな、もう見ないかな、とか、
うん、
ちょっと考えたんですね。ちょっと若干の心配があったんですけど、
うん、
まあ、これは面白かったので、
うん、
むしろ感謝ですっていう感じですね。はい、多分、まあ、最後まで気になるですし、多分最後まで見れると思います。はい。うん、で、まず、そうですね。僕はまだ途中までしかね、3話、4話の頭ぐらいしか見てないので、今、ラノコさんの感想でおっしゃってたことが、ちょっとまだ読み取れてないなっていう部分は僕自身あって、
あ、うん、
まあ、1、2、3の感じ、まあ、特に1、2ですかね。まあ、導入だっていうところもあるかもしれないですけど、まあ、これ言い方ちょっと失礼になるかもしれないですけど、まあ、僕はすごい大衆向けのドラマなのかなって感じをしたんですね。
うん。
だと思いますよ。うん、
ああ、それは間違ってないですかね。
うん、
なんか、すごいなんか難しい話でも別にないと思いますし、
うん、そうなんです
。凝った作りでもないなっていうのは思ったんで、わかりやすい話。まあ一話ずつ見てもそんなに難しい話ではないんで、すごくわかりやすい展開の話だなっていうところは思いましたね。それはよしあしではなくてですね。うん。で、まあ良かった点いくつか挙げるとすると、まずはまあやっぱり、大衆向けっていうのもあるんですけど、俳優陣がやっぱりすごいいいですよね。
うん、
ちょっと僕は詳しくなくて、出てる人全員は知らなかったんですけど、まあ、女性は可愛いですし、
うん、
男性はみんなかっこいいですよね、基本的に。
うん、
ウ・ヨンウを演じてるパク・ウンビンさんも、可愛いですし、それから先ほど、うん、ラロコさん挙げた、
チェスヨン。
チェスヨン、そうそうそう、うん、スヨンの役やってる、ハ・ユンギョンさんもすごい美人ですし、
うん、
僕はね、やっぱりチームの弁護士の、まあ、リーダー的な、チョン弁護士、
うん、
あの方がね、やっぱりね、まあ、ちょっとね、なんか、最初怖い感じなのかなって思ったら、
そうね、
まあ、3話ぐらいでね、もう、全く、 立場は逆になってる。
そうですよ。
ウーヨンウを、こう、弁護するというかね、あの、チームとして、こう、完全に彼女のことを認めているっていう立場になってて、僕はね、あそこがむしろ一番感動したぐらいですかね、この3話までの中で。はいはい。
うんうんうんうん、
その、この人が変わっていってるっていう感じとか、あの、まあ、人としてもね、この人すごいいい人なんですよね、僕見てて思ったんですけど。あの、うん、ちゃんと、あの、まあ、部下といえば部下なんですけど、あの、ウヨンの話とかちゃんと聞くし、意見ちゃんと取り入れてくれるし、で、ちゃんとうまい具合にその仕事を任してくれるところとか。いや、
本当に理想の上司ですよね。
いや、本当に。うん、僕はね、あの、この、今のところですけど、この人が一番好きですね、僕は。
うん、それはわかります。
はい、もちろん、まあ、ちょっと恋人っぽくなるのかなっていう感じの、何でしたっけ？
イージュノ？
イージュノですかね。はい。
イージュノ。
はい。もうかっこいい、ハンサムでいいですけど、
うん
うん、僕はどっちかっていうと、ね、スーツ姿のね、彼の方が、かっこいいなっていうふうに思ってますけど、うんうん、はい。まあまあ、とにかく、俳優陣がすごい魅力的ですよね。で、まあ、これはね、誰が見ても、こう、楽しめるところかなっていうふうに思いますね、まずね。はい。で、もう一つは、その、まあ、構成ですけど、特に1話、2話のあたりなんですけど、うまいなって思ったところがあって、最初に、まあ、このまず、ウヨンウ弁護士は天才派だっていうね、タイトルを聞いて、うんうん、それから、彼女は、まあ、自閉症ということで、まあ、ものすごい暗記力がいいと。まあ、
そうです。
日本で言う、まあ、六本全書というかね、法律の辞典というかね、専門書を全部もう暗記しちゃうぐらい、法律暗記しちゃうぐらい、の、まあ、能力があって、いうところなんですけど、ただその、やっぱり、僕もちょっと資格試験の関係で法律の勉強少ししたことがあるんですけど、うん、法律を全部暗記していることと、その法律に精通していることっていうのは、やっぱり別ですよね。別だと思うんですよ、
うんうん。
暗記してるからって言って、それを使わない、まあ、どのように使うかが問題であって、
うん、
暗記してるからって弁護士になれるわけでもないですよね。
うんうん、
で、そこは最初ちょっと不安だったんですよね、
うん。
ただただ暗記してるだけの人なんて役に立つのかなと思っちゃったわけですよ、
うん
うん。で、やっぱり大事なのはその、立法趣旨が、うん、とか解釈ですね。うん、つまり、まあ、基本的には弱い立場の人を守るために、法律があったりとかするわけですけど、そこの意味を分かってないとやっぱり、まあ特に弁護士なんていうのは務まらないわけなんですけど、
うん、
それをちゃんと1話2話のあたりで回収、その僕の不安を回収してくれたところが構成としてすごく良かったなっていうふうに思いましたね。だから、ちゃんとした弁護士なんですね、ウーヨンが、
うん。
ただ頭がいいとかね、能力が高いということではなくて、うん、まあ、言い方あれですけど、まあ、人の気持ちもちゃんと分かっているというところが、うん、しっかり描かれてたんで、すごい良かったなっていうふうに思いましたね。あとはもう、まあ、これはもう、ベタである部分もあるんですけど、まあ、毎回うるっと来る部分があるんですよね。どの話でも。それはすごく良かったですね。
うん
は
いうんうん、
あと、まあ、彼女は、まあ、のり巻きと言われてますけど、まあ、多分、キンパですよね、韓国料理ね、
うん。
あれをよく食べるんですけど、
うん、
だんだんあれを食べたくなってきますね。毎回出てくるんでね。
毎食あれってでもね。
で、ほぼあれしか食べてないですよね。
あれしか食べてない、
ねうん。すごいですよね、
うんうん。
で、じゃあ、今度じゃあ気になった点ちょっとあるんですけど、
うん、
まあ、これはよしあしですけど、やっぱり面白いんですけど、まあ、話の展開は分かりやすいなっていうところですよね。まあ分かりやすすぎるかなって思うところを、まあケチをつけるとすればですよ。というところありますね。別に悪くはないかなとは思いますけどね。で、あと、これは第2話になるんですけど、まあちょっと第3話の話がちょっと離れますけど、レズビアンの描かれるシーンがありますよね。
うん、そうですね。
あれはだから女性同士のカップルですけど、あの描き方がね、ちょっとやっぱり大げさに思ったんですよね。
あ
うん、でも、まあ韓国の中での文化的には、あれぐらいの衝撃なのかなっていうのはちょっと思ったりとか、
うん、
あとはまあ大衆向けに描いてるのかなっていうところはちょっと感じたところではありますけどね。
うん
うん、 あとはそうですね、ラロカさんが、今、先ほど、話された、まあ、特に3話の部分の障害者への差別だったりとかね、そういう話なんですけど、
うんうん、
これは、半分、ラロカさんの話が分かったようで、ちょっと僕まだ分かってない部分があるなって思って、
うんうん
うん、まあ、結構分かりやすい差別の話だったかなっていうふうに思ったんですよね。
うん、
その障害者への、
うんう
ん。なんですけど、その、細かいセリフですよね。うん、ウヨンが自分とその被告人の彼との違いはわかるけど、他の人にはわかれないみたいなセリフ。
うんうんうん、
僕、まあまあそこ、まあそんなに頭に残ってなかったんで、流しちゃってたと思うんですけど、
うん
うん、だからその辺が深いのか深くないのかみたいなところはちょっとまだわかってないですかね。
あ、はいはいはい。
まあ結構ちょっと分かりやすいドラマだなっていう感じで油断して見てる部分もあるんで、あれなんですけどね、うん。はい。あとね、その3話で言う、気になったというか、ちょっとよく分からなかったのは、
うん。
まあ結局弁護士をね、途中で変えると。変えられたわけですよね。
うん。
で、変えられたことに対して、チョン弁護士は、納得いかないですと。
うん。
うん。代表に言いに行って、だったら、チーム丸ごと交代しなさいみたいなことになるじゃないですか。
うん、
で、その交代の代役になった人が、まあまた男性の弁護士が一人出てくるわけですけど、
うん、
ちょっとなんか嫌な感じのやつが出てくるじゃないですか。
そうね。
うん、あの人の存在がいまいちよくわからないのと、あれ、あの弁護士を会長に当てて、まあちょっと会長への、まあ、なんでしょう。まあ、嫌がらせではないと思いますけど、なんていうかな。まあ、代表の何か意図があったみたいなんですけど、そこが僕ちょっとよくわかってなくて、あの人に変えたことによって何かあったのかなって、その会長が不利益をこう思ったようなこと、別に描かれてなかったようには思ったんですけど、
会長は不利益というよりか、
うん、
チョンが降りるって言ったら、あ、チョン弁護士がね、ウヨンが辞めさせ、
うん
うん、られるっていうことで、うん、自分のチームの仲間だから、私もリーダーだけど、おりますよっていう、
うん、
いうことは、その、対、弁護士の会社としての、対企業に対して、失礼に当たるから、
うん、ああ、そういうこと
ですね。要は、だから、この弁護士会社と、うん、事務所としては、もっと優秀な弁護士をつけますよっていう名目にするってことになるから、うん、要は、その、新しくつく、チャン弁護士って言うんですよね。ちょっとちゃんとややこしいんだけど、うん。チャン弁護士の方がチョンよりも優秀だと認められたみたいなことにはなるじゃないですか。だからそれが罰なのよって代表が言ってるわけですよね。あなたが降りるって言ったことの罰は、うん、あなたの気持ちはわかるし、
うん、
その、被告のお父さんの言ってることはとても差別的なのもわかるけれども、うん、弁護士事務所としてはあなたが降りるんだったら、
うん
もっといい弁護士つけますよって話にしなきゃいけないから。
うん、
でも、その、チョンとチャンはライバルだから、
うん、
同じぐらいだけど、そこでチョンが辞めてチャンをつけるってことは、チャンの方が弁護士事務所としては優秀だっていう、
ああ、なるほど、ね。
一応ことになるでしょ、
はいはい、まあ。だから、一つはチョン弁護士へのペナルティっていう意味ですよね。言ってましたけど、そうです、そうです。そういう意味ですね。
そうです、そうです。
まあ、あとは、まあ、会長に対して、は、まあ、そういうことを言ったかどうかわかりませんけど、そういう差別的な発言をするんであれば、
うん、
チームとしてはおりますよ、みたいなことを、まあ、伝えてないかもしれないですけど、まあ、
一応そういうことですね。
うん。
うんうん
うん、まあ、そこまではっきりしたことはね、言ってないかもしれないですけどね、うん、こう、後々会った時に挨拶みたいなしてましたからね。
うん。
うん、なるほど、なるほど。わかりました。はい。ちょっとよくわかってなかったんで、そこは。
多分そうだと思います。うんはい、だから、チョン弁護士の、ライバル弁護士っていうのは、僕も多分あそこで初めて出てきたんじゃないかな。
そう思います。はい。うん、だから逆立ちで出てきましたよね。ね
うん、だから、僕もそんなにちゃんと理解してるわけじゃないけど、多分そういうことだと思います。うん、
その関係性がいまいちよく分かってなかったですし、
う
ん、そもそも、
ね。そうですね。
なんか、とにかく嫌なやつなんだろうなっていうのは分かりましたけど、
ね。そう、はい。まあでも優秀なんだと思う。
その優秀かどうかもよく分かってなかったですね、僕はね。
うん、
まだ分かんないですよね、最初しか出てこないね。
う
ん、
そうですね。
はいそんな感じです、僕は。はい。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。お願いします。
はい。僕もめちゃくちゃ面白かったですね。
お
まあでも、おとげさんがおっしゃるように、
うん、
結構、ストーリー展開としては、うん、あの、まあ、このドラマ自身やっぱリーガルものだと思うんですけど、
はい。
結構ありきたりというか、話の展開自身は、まあ、3話まで見たところだと、
うん、
あの、展開自身もですよ。うん、ありきたりだなとは思うんですね。うんうん、でも、まあ、やっぱこのドラマの際立ってるところは、やっぱキャラクターの作りとか、
うん、
あと俳優の魅力とかがいいから、やっぱ見たいなと思うんじゃないかなと思いますね。
うん
うんうん、あの、そうですね。まあ、ちょっと話は外れますけど、なんか、まあ、見てる、1話見てるときに、この、ウーヨンは多分サバン症候群っていう自閉症のスペクトラムの中でも、すごいなんかいろいろ記憶しちゃう人がいるんですね。例えばあのレインマンっていう映画ありましたけど、あれのダスティン・ホフマンが演じてる人はサバン症候群っていう、もうなんか一回見ただけで全部覚えちゃうみたいな、そういう能力がある人がいるんですよね。あの自閉症の中でも。多分そのウヨンは多分そういう人だと思うんですけど、はい。で、あの、法廷もので自閉症っていうと、無垢なる証人っていう韓国映画があって、それはあの、アシュラに出てたチョウグソンで言うじゃないですか。
はい。
チョウグソンとあの、神と共にのあの、女の子のキムヒャンギ。
うん。
キムヒャンギが自閉症の役で出てるんですけど、
うん、
この無垢なる証人の場合は、そのタイトル通り、その、キムヒャンギが自閉症なんですけど、その子供が、まあ、その事件を目撃した証人で、うん、で、それで自閉症なんで、その法廷に立つんですけど、それをこう、証言としてどうなのかとか、いろいろ、まあ、差別とかもありながら、
うん、
まあ、チョウソンが弁護士なんですけど、
うん、
こう、彼女と仲良くなって、法廷に立ってもらうみたいな、そういう話なんですけど。
うん、このドラマの中でも、無垢なる証明の話は出て
きました、ね。あ、出てたか。うん、そうですね。と、名前出てましたね。
弁護人かっていう映画かな ?2 作ぐらいね、その、セリフを真似るっていうシーンが出てきますよね。
あ、そうですね。ありましたね。
飲み屋のお姉さんの名前忘れちゃいましたけど、はいはい。
あの飲み屋のお姉さんちゃんと覚えておいてください。これから重要になります。
わかりました。それはあの、格好を見ればなんとなくわかります。この人はあれだなって、ね。まあ4話でね、出てきますしね。
で、そうですね。まあそういうのいろいろ思い出すんですけど、
うん、
あとはあの、ウーヨンがこう、クジラのこといろいろ喋りますけど、
はい、
あとその、1話で、なんかクジラの鳴き声みたいなのを聞いてるんですよね、電車の中で。あれなんか 52Hz のクジラたちっていう、町田園子さん原作の本があるんですけど、それもなんかちょっと思い出すというか、なんか、まあ、そのクジラの鳴き声がすごい落ち着くっていう、まあ、主人公の話なんですけど、まあそういうのも思い出したりとか、っていう感じで、だからその細部とか、そういういろんなところのキャラクターの造形が素晴らしいなっていうのは、やっぱ思いますね。まあ、おとけさん言ってたように、パク・ウンビンさん、めっちゃ可愛いし、
うん、
まあ、カンテオ、イージュの役のカンテオさんも、まあ、優しそうなイケメンで、
うん、
誰もが多分、好きになる人でしょうし。
うん、そりゃそうでしょうって感じですよね。
まあ、
誰もかわかんないよ。
何ですか、それ。
今後を予感するような。まあ、チョウスヨンとの関係もいいですし、
はい、
僕はあの、トングラミってあの友達とウヨンの関係が、まあ、結構好きで、
うん、
なんかちょっとブックスマート的な感じというか、
そうですね、うん、
居酒屋のですか、
うん、
居酒屋の
そうそうそうそう、そうあの女の子、
なんかね、あのはい、なんですかあれ、なんていうのかな、あの挨拶代わりになんかやりますよね、はい、うん、手を合わせてね、はいはい、
居酒屋の店長もこれからいい味出してきますから、
おお、
うん、おひげの店長、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこれ3話までの話ですけど、4話でこうちょっとなんか、
うん、
弁護士事務所に行ったときに、
うん、
あの、ちょっと、恋愛ものみたいな感じのとこあるじゃないですか。あ、おとけ様はそこまで行ってないかもしれないけど。
あ、そこまで行ってないんだよ。
うん、まあ、ネタバレってほどのネタバレ
じゃない。はいはい、大丈夫です。
そこの時の、あの、トングラミがすごい可愛いっていう。
はいはいはい、わかった。
なんか、トングラミ役の人って結構その、不良っぽい雰囲気に髪の毛染めたりしてるんですけど、ちょっと男性に、恋する女性みたいな顔になるときはめっちゃ可愛いんですよ。うんうん、
まあ、元がね、この人可愛いですよね。
可愛い
です
よ
ね。彼女の魅力を、もうその時点で感じてるのは、もう本当第4話はね、見せてほしい。傑作だと思います、ね、
うんうん。ちょっと僕はまだ途中なんで、ここからどういう風にやっていくのか、まあ、おとけさん誰に恋するのかとかもちょっと注目してみてください。 はい。まあ、そういう感じで、まあ、すごい、いいっすね、やっぱ。ちょっと僕は、これ終わってからも、多分最後まで見ると思いますし、
うん、はいはい。
毎日ちょっとずつ、これを見るのが、楽しみになってるっていうか、
うん、
で、なんか、韓国ドラマなんですけど、ちょっと韓国映画とかドラマっぽくないなっていうのはちょっと思ってて、っていうのはその韓国のドラマ映画って結構その、さっきの話と違うけど、起伏が結構あるような気がするんですね。
うん、
いじめ描写とかもすごいやっぱ、
あ、確かに、
うん、激しいからこそのカタルシスみたいな、それから解決される時のカタルシスがあるとか、そういう、まあ暴力だったりしても結構暴力、まあ激しい暴力があったりとか、すると思うんですけど、この作品はそんなないんですよね。そういうところは見せないというか、まあ、差別に関してもちゃんともちろん見せるんですけど、なんかこっちがすごく辛くなるぐらいまでは、なんかもう見てられないぐらいまではいかないというか、いい塩梅っていうか、まあそんな激しくない、
うんうんうん。
ちょっと日本のドラマに近いかなっていう気がしてて、その感じが、しかも音楽とかの使い方もなんかその深刻にならないような。はいはい、
そうですね。
BGM 使ってるから。
軽いですよね。
はい、うんうん。全体的に軽く見えるっていうのが、僕はいいかなと思って、うんうん、まあ全部は全部シリアスな内容にする必要ないと思うんで、この作品のテイストとしては、その BGM 含めて、これぐらいの、感じで進んでくれるのがいいなと思ってるんですよね。だからこそ、なんか、毎日見てられるし、
うんうん、
なんか結構激しくこう差別されるようなドラマだと、なんか途中でもうしんどくなってくる時がやっぱあるんですよね。まあ、それはそれでいいんですけど、16話もある場合は、やっぱ続かないと思うんで、
うん。でもさ、このぐらいの差別っていうのが実はリアルじゃないですかね。その、
まあ、
極端に暴力を振るうとかさ、そういうのじゃなくて、排他的になるんじゃないんだ、
うん、
じゃなくて、
でも一部ですからね、そこまでする人は。
お兄さんの、その、なんだ、名誉を守るために弟は、ある種殺人犯なんてしょうがないみたいな展開が序盤にある、あの感じとか、
うん。
で、さっき言った、やっぱりこう、私とジョンフンは違うのと、よって言ってしまう部分とか、
うん、
そういうところは結構リア、そういうところの積み重ねが大きなところに、やっぱり繋がって、だから、結構、間口は広くて、軽く見れるんだけど、刺してくるみたいなところが、このドラマ、とてもあると思うんですよね。
なんか積極的な差別よりも消極的な差別的な、なんかそういう感じの、
はいはいはい。
そうですね。
その差別してるつもりはないけど、あ、ボランティアの人ですかみたいな風に言われるシーンあるじゃないですか。
そう、あそこですよね。
あれをね、誰も悪くないと言えば悪くないんですけど、まあ偏見ですよね、ああいうね。で、本人はやっぱでも傷ついてるし、理解してるわけですね、そういう点を。それもうまいなっていうふうに思いましたね。
プラスその自閉症とクラスその、そう、ヨンウのお父さんでも出てくるんだけど、
はい。
自閉症の娘と暮らすお父さんの苦悩みたいなのもち
ょっ
と。
ありますね。
お父さんもソウル大の中心なんですよね、なんか。
そう、そこがね、またそうなんですよ。
そう。
お父さんもすごい
ん
です。
代表はなんかね、
お父さんも
会いに来てた、1話か2話
で。もともと法律家を目指してたんじゃないですかね、多分。
知り合いなんですよね、多分ね。先輩とか言ってたかな。
その話も、だから、後々出てくるのかなとか、ちょっと楽しみにして
るんですけど。後々出てくるでしょうね。
あと、ライバルの法律事務所とかね。
はいはいはいはい。
なんか、なんやかんやで いつも出てくるね。
そうなんですよ。
あと3話見ててちょっと思ったのは、なんか、ネット民みたいなコメントが読んじゃうじゃないですか、読むが。なんかそのコメントとか結構日本でもあるような。やっぱどこの国でも同じなと思って。
あるよ。だから本当さ、だから、と、将来嘱望されるお兄さんの方が生きてもよかったとかね。そういうコメントですよね。そう、国家損失とかあったね。いや、でもあれ本当に日本でもあると思いますよ。
まあ結構似てますよね、その感覚はね。多分。日本と感覚はね。
だから本当に、本当、そういうところをちゃんと、描いてるんですよ、これは。実はね。
はい。僕はそんな感じですごい、面白かったですし、全部見ると思います。はい。少しずつ。はい。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。いやー、でも、よかったです。面白かった。でもね、まあそっか、3話まではそうだね。結構そういう、どっちかっていうと、ドラマとして見やすいエピソードが多かったかもしれないですけど、結構今後はです。 は、まあ、このエピソード3っぽいね、なんていうか、ちょっとした社会問題をしっかり、
うん、
取り上げるみたいな話が出てくるのかな、
うんうん。複雑になってくるわけね。
結構考えますよ。その、ドラマとしての結論は出るけど、うん、本当にそれでいいのみたいな話も結構、まあ、和だけ言うと、僕が好きなのは6話と9話と11話がね、意外とそういうところが出てきます
ね。楽しみだね。
いいですか、うん、僕、ちょっと3話でもう一個気になってるとこがあって、はい、これもし今後の話で、その話が出てきて、ネタバレになるようだったら、まあ伏せといてもらっていいんですけど、あの、3話でウーヨンウが、あの自殺をしてるのか、自殺の検証をしてたシーンがあるじゃないですか。
うん。
自分の部屋で。
うん。
あれが実際に本当に自殺しようとしてたのか、あの、何かを検証しようとしてたのかって結局わからないじゃないですか。3話だけ見た感じ
で。あれはでも検証してたんじゃないですか。
僕も検証だと思います
ね。でもそうだってことは言われないですよね。で、あの話の流れ的にも、まあ、さすがに自殺するとほど落ち込んではないだろうなって僕もわかるんですけど。
うん。
でもまあ、あの、本当にしてたんだったら、まあ、本当にしてた、しようとしてたっていうほどの話の流れじゃなかったんで、捉えられ方も、うん、そうじゃないんだろうなと思ったんですけど。
一連のシークエンスで、背中から落ちたっていうのがわかるので、
はい。
多分どうやってそれがな、まあだから、まあ、事故を自分の中で再現するっていう意味で、やってる中で、
うん、
まあ、あの、助けられて逆に気づくっていうところだから、
うん、
多分あれは自分の自殺とは全然関係ないとは僕は思うんですけどね。
あの、もうそれが多分、あの、まあ、順当な解釈というか、
はい、
当然そういうふうに見えるんですけど、でもそこって明言されてないんで、うん、あれ本当にどっちなのかなってちょっと僕は後で思ってしまったところはあるんですよね。
まあ、この先を考えても、自殺である可能性はとても低いと思いますよ。
まあね、あの、話進んでいくんでね。あれは本当に自殺しようと思ってたんだったら、だいぶこの先暗い話になっちゃうなって思ったのはあったんで。
うん。
ね、まあ一応やめちゃうわけじゃないですか、3話でね。どれぐらい思い詰めてるのかっていうのは描き方なんですけどね。
だから結局、弁護士を外されたってことと、
うん、
まあ、イージュノさん、あの、助手と一緒に歩いてるときに、ボランティア、うん、ジュノが自分のボランティアしてる人だと間違えられたっていうところとかがで、弁護士はやっぱ私できないんじゃないのって思っちゃったっていう感じですよね。
まあ、ちなみに言うと僕は、あの、辞めるっていうところまで行くんだっていうのは結構びっくりしたというか、そこまでのことだったのかなって僕は思ってしまったんですよね。
いや、
3話を見て。
そうなんですよ、
うん。
でもそう思わせてしまう社会だっていうことだと思うんです
よ、ね。
そのウヨンにさ、
うんうん、
ちょっとした失敗で、まあ失敗とも言えないですよね。だから、うん、まあちょっとした会社としてはまあちょっと君は今回そのあのクライアントとは合わないから外れてよって言われただけの話なんだけども、
ね、うんうん、
普通のね社会的に見る今回の話っていうのは、でもウヨン自分が自閉症だって思ってるウヨンさんが、そう思ってしまう、あ、自分はもうダメなんだ、やめなきゃって思ってしまうっていう、その、社会の問題を僕は解いてるんじゃないか
と。はいはい、うん。僕はですね、あの、もちろん、そう、ウヨンに思わせてしまっている普段からですよね。
うん、うん。
っていうのは全然良くないと思うんですけど、
うん、
彼女的には、そういうことは今まで日常茶飯事だったんで、僕は慣れてると思ったんですよね。そういうことに対しては。そうやって、あの、障害者っていうことで、そういうふうに見られるっていうことに関しては。
あのね、やっと入れたんですよ、ここって。
うん。
だから、あの、まあ、お父さんと、この半端田の、理事長、なんだっけ、理事長だ忘れたけど、代表の人が、うん、まあ、大学の知り合いだったみたいなところもあるんだけど、うん、全部断られ、首席でソウル大学を卒業してんのに、
うん、
そんな人は引く手あまたのはずなのに、自閉症っていうだけで全部に断られて、
うん、
やっとここだけ入れたってとこで。で、そこですら、もう弁護士やんないでっていう案件によっては言われちゃうんだっていう挫折ですよね。でも、だから、自閉症でなければ味わう必要のない挫折なんですよ、これは。
う
でもそれって、それを味合わせてる社会って何なんだっていうことなんじゃないですかね、多分。
うんうん、
だからこそ僕は、おたけさんもそうだと思うんだけど、やめなくていいって思うしさ。
うん。
彼女に、だから、やめなくていいって我々が、このドラマを見て思ったってことは、一歩プラスなんですよ、社会に。
うん、
そういう気持ちの人間が3人、もし増えたとしたら、
うん、
もし今後実際にですよ、ここをウヨンみたいな弁護士が登場したとして、同じようなことがあっても、ただ、多分僕は続けてよって言うと思うんですよね。
うん
うん、このドラマを見る前よりも、見た後の方が。
うんうん
っていう効果もあるんじゃないかなっていう。だからまあ、ある種社会の理想みたいなとこだけど、これは、なかなかね、こう実現できない。でもそれを、こういう、名口の広いフィクションの力で見せていって、
うん
まあ、一人でも命に優劣はないって思う人を増やしたいし、一人でも、別にその、どんな病気でもその能力があればその職につける世の中になればいいし、っていうふうな気持ちに、ね、一人でも関わっていけばっていうところはあるんじゃないですか。
うん。
どうだろう。うん。そこまでの話じゃないのかな、わかんないけど。
いや、そういう要素はおそらくはあると思いますし、うん、僕はそこは全然引っかからないですけど、
うん。
まあ、正直そこまで悩んでるようにも見えなかったっていうところがあるのかもしれないですね、僕が。
ああ。
ウヨンが。うん。
読めないんですよね、
もちろん、それはあると思うんですよ、
う
ん、もちろん。
う
ん、
そうなんです。
それ、どれぐらい、彼女にとってそれが辛かったのかっていうのが、分かりにくいところはあるのかなって思いましたね。で、普通、まあ普通の人って言い方ダメ、良くないですけど、まあ普通の、自閉症じゃない人が主人公だったら、首にされて、変更されたりとかね、クライアントに弁護士を変えてくれって言われたりとかして、普通、すごい落ち込むシーンとかね、焼け酒飲むとかね。
ああ
そういう風に描かれるじゃないですか、普通だってね、うん。こんなんやめてやるみたいなね、うん。とか、何かコンプレックスを抱えてて、そこに実はすごく悩んでみたいな風に描かれるのが普通で、それでやめるっていうのはわかるんですけど、うん、結構あっさりやめちゃったなっていう風に僕は感じたんですよね。
あ、でもね、彼女はね、耳を塞いでキンパを食べることしかできないんですよね。そういう時にね。
うん、
まあ、だから、これからずっと見ていくと、
うんうん、
もしかしたらだんだん、
そう
ですね。気持ちが見えてくるようになるかもしれないですよね。
僕はこのドラマを見てて、多分、ラロコさんもお好きなんじゃないかと思うんですけど、名探偵モンクを思い出しましたね。
僕も思い出しました。
ですよね。まあ、あれもあれでいいドラマですよね。僕あれ大好きなんですけど、結構。
今ね、NHK の日曜日の11時かな、総合でね、もうね、フランスので、自閉症の文書係と、刑事のペアのコンビでやるみたいな、フランスのドラマも始まってね。結構多いですよ。だからまあ、流行りって言い方もないけど、こういう、まあね、こう、サバン症候群的なのって、ある種、ドラマとしては便利だし、で、フランスのドラマとか名探偵モンクはどっちかっていうとそのキャラクターの便利さに使ってるんだけど、
うん、
僕はこのウヨンはその便利さじゃない方に向かってると思うから、好きなんですよ、
うん。はいはいはい。なるほどなるほど。その、アメリカでは、自閉症で弁護士 やられてる方は実際にいるみたいなんですけど、
うん、
だから、まあそういう意味でも、その、まあ基本的にはあんまり実例がないということですよね。韓国とか日本でどうかわかりませんけど、うんうん。でも、まずは、フィクションでそういうものを描くということで、うん、モデルを作って、で、
うんうん、
それにね、現実が追いついてくればいいなっていうふうに意味もあるとは思いますね。
うん。
うん、
本当そう思います。
うん。だから、
コンサルタントとかも、そうですね。
ああ、そうですね。
うん、エアフレックが。
うん。
うんあとは、あまり中身と関係ないんですけど、折りたたみのスマートフォンを使ってる方が何人かいると思うんですけど、ね。
うん、
あれ、液晶が折りたためる多分スマートフォンじゃないですか。
うん、
ですよね。日本でも売ってんのかな、うん、あんまり見てない、
ね。最近、競争の番人っていうドラマに出てきました、日本の。同じやつ。パカって開いたら普通のスマホになる
よ、はいはい
うん。
一瞬古いやつかなと思ったら、いや、違うんだなっていう ね。
そうなんですよ。
うんうん
あれはいい、ちょっと僕欲しいなって。
ギャラクシーがなんかすごい宣伝してますよね。
あるんですね。うん。なるほど。
うん。
うん。
うん、他になんかありますか？
まあ、あとは、そうですね。まあ、ちょっとウーヨーンの先見てる人に伝えたいとかと一緒におしゃべりしたいのは、このウーヨーンのね、うん、さっきはちょっと率直さが僕はぐさっと刺さった部分もあるけど、うん、この率直さがね、とても人の心を救うシーンもここから出てくるんですよ。
うん、
ここがすっごくいいです。ここから先。
うん、
この率直に言うウーヨーンの言葉が、とても人生に疑問を持った登場人物が出てくるんですけど、その人を救うっていうシーンで。
うん。
なるほど、なるほど。
もう、これはね、たまらないです。もう、一番泣いたかもしれないですね。
へ、
う、ぇ、んうん、今度後半出てきますので、
なるほど、
はい、そこもお楽しみに
という。楽しみですね、
うん。
うん。ありがとうございます。
はい。
では、ぜひ見たいと思います。最後まで。うん、はい。大丈夫ですか？
あ、いいです。ありがとうございます。
は
い、
じゃあ今日は、あ、そうか。これで、ロッカさんは終わりなんですけど、うん、一応告知をしてください。あれば。
まあ、ビギーネットフリックスという、ネットフリックスの新作をネタバレまして感想を言う回をロンペさんとやっておりまして、それが多分同時期ぐらいに出ると思いますので、
はい。
こっちの方を楽しみと、あとカープキャスト NC というのにも、レギュラー、最近ちょっとあんま出てない回もあるんですけど、
はい、
ちょこちょこ出ておりますので、はい、カープの応援をしているポッドキャストの方も聞いてください。
はい。
お願いします。
はい。じゃあ今日は、ウーヨーン弁護士、あ、ウーヨーン弁護士は天才肌について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
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 ありがとうございました。